チームハッピーヒル制作オリジナルラジオドラマ、メディカルホテル LTR 超能力者専用ホテルのお話、シーズン2。こんにちは、メディカルホテル LTR の総支配人を務めております夏目康雄です。メディカルホテル LTR はタイトルに示されていますように超能力者専用のホテルです。超能力者は自分が使った能力とそれによって削られる寿命とのバランスの中で生きていかねばなりません。当ホテルは超能力者の寿命ケア、寿命回復のお手伝いをするホテルです。というわけで、この物語は超能力者が絡む世界の物語ですので、当ホテルの篠ノ目京子オーナー、従業員北川さん、ジギーさん、流れさん、私夏目康夫、そして私の妹夏目アンナは当然非日常的な事件に巻き込まれてまいります。特に超能力者で構成されているカラスと呼ばれる国家秘密機関のリーダーつくよさん、彼女が現れてから私たちが深刻な事件に巻き込まれる回数が増えてまいりました。本物語シーズン2では篠ノ目オーナーのお兄さんであるテオさん、また私の父夏目安吾が絡む事件が描かれていきます。ではメディカルホテル LTR 超能力者専用ホテルのお話シーズン2スタートです。どうぞお楽しみに。
33.2441、それから134.1768
と。よし、1セット確認完了。あとはこのメッセージカプセルのビーコンをオンにするかどうかです、安吾先生。
海流の助けも計算に入れましたから、途中クジラなどに飲み込まれたりしなければカプセルは数ヶ月以内に目的地に到着するでしょう。ただテオさんが懸念なさっていたように、カプセルからビーコンを発信しますと最悪何かしらのレーダーに引っかかり、カラス以外の組織にカプセルを発見される可能性が増えます。ですから安全策をとってビーコンの発信はなしにした方がいいでしょう。
発見されずに終わるかもしれませんが。わかりました。やはり念のためビーコンの発信はしないようにセットしておきます。
それがよろしいかと。最悪他の組織に渡ってしまうよりは見つからない方が良いでしょうから。
わかりました。では。どうされました、安吾先生。
今はただ神に祈るしかないなと思いまして。
大丈夫ですよ安吾先生、きっと妹の京子が気づいてくれますから、信じてやってください、我が妹を。それにここまで来たらいろいろ悩んでも仕方ありません。
そうですね、今いろいろ思い悩んでも仕方ありませんね。
はい、今やれることをやる。
そうでした、そうですね。
よし、セット完了。ではカプセルを海中へ発射します。カウントお願いします。
了解です。
頼むぞ京子。
3、2、1、発射。
発射。
本当ですか？ありがとうございます。ジギーさん、大好き。
嬉しいな。教えちゃいますよ。あ、お帰りなさい、総支配人。
ただいま、ジギーさん。フロントお疲れ様です。
お帰りなさい、お兄ちゃん。
アンナ、営業時間中はそれやめなさい。
はい。夏目総支配人。
アンナ、ジギーさんのお邪魔になるようなことしてないだろうね。
してないもん。ね、ジギーさん。
はい、してません。
本当に大丈夫ですか、ジギーさん。
問題ない。アンナちゃんがフロントにいると、お客様たちも自然と笑顔になりますので、アンナちゃんにはずっとフロントにいてほしいくらいですよ。
ほら。
ああ、はいはい。くれぐれもお邪魔にならないように。
はい、ありがとう、ジギーさん。アンナ、嬉しい。
とんでもありませんよ、本当のことですから。
お帰りなさいませ、総支配人。ただいま、北川さん。
総支配人、お帰り。
ただいま帰りました、流れさん。流れさんと北川さんがロビーで打ち合わせなんて珍しいですね。
流れさん考案の割り切ってレトルトシリーズが結構好評なものですから、そのご報告をしておりました。
それは朗報です。よかったですね、流れさん。
超能力者専用のこのメディカルホテルにはそぐわないシリーズじゃないかとも思ったんですがな。総支配人に相談した甲斐がありました。感謝感謝。
考えてみれば、寿命回復に関する診察や治療は高額でございますからね。お金はできるだけ治療にかけたいと思っておられるお客様が結構多かったということでございましょう。
そうですね。こちらがレトルトをメニューに入れて前面に打ち出していれば、お客様も躊躇なしにこちらのメニューを選びやすい、そういうわけですね。
その通りでございます。
じゃあ次はこの割り切ってレトルトのシリーズに改良点はないか、3人で考えていきましょう。
かしこまりました。
了解です、総支配人。
お願いしますね。
では流れさん、今夜スカイラウンジで一杯やりながら打ち合わせといきません？
お、いいね。北川さんとは久しぶりだね。
オーナー、夏目です。
お入り。
お呼びでしょうか？
うん、まあ、お座り。
オーナー、もう飲んでるんですか？
気付けだよ、気付け。
失神してるわけでもないのに、まったく。
まあまあ、とにかくお座り。
では失礼して。
実はお前たち夏目兄弟のことで聞いておきたいことがあってね。
私とアンナのことでですか？
私は回りくどいことが嫌いだからね、単刀直入に聞くことにする。
どうぞ、何でも。
実は先日つくよと会うことがあったんだが、その時お前がつくよにコンタクトを取っていたことを聞いた。
だ、黙ってやってしまって申し訳ありません。ただその、
いや、そのことは全く問題ない。むしろ私としては嬉しかったよ。
え？
今日の話はそのことじゃないから気にするな。
はい。
お前に確かめておきたいことはね、お前の家族のことなんだ。
家族ですか？どうぞ、何でも聞いてください。
私としては、お前とアンナちゃんの今を理解していれば、それで問題ないと考えている。だから、お前を総支配人として採用する際も、お前が自ら喋らなかったことは極力聞かなかった。そうだろ？
はい、確かに。
しかし、つくよの話を聞いて、お前のお父様のことを確かめておく必要が出てきたんだ。
父のことですか？
うん。ただ、つくよのことを悪く思わないでおくれ。彼女は彼女の立場上、お前のことを調べる必要があったんだから。
理解いたします。
ありがとう。じゃあ、すまないけど、お前のお父様、夏目安吾教授のことを、私に話してくれないか？
かしこまりました。 私の家族は、なぜか親戚付き合いも全くなく、父アンゴと私、それから妹のアンナの三人家族でした。母はアンナを産んですぐに亡くなっておりまして。
産んですぐだったのか？それは大変だったね。
ええ、それなりに。でも、私もアンナも母の記憶はほとんどありませんから、親が父親のみというのには、それほど違和感もなく育ちまして。
アンナちゃんもかい？
そうですね。あいつも母親を恋しがるようなことはありませんでした。
そうか。続けておくれ。
はい。オーナー先ほど、父のことを夏目アンゴ教授と呼ばれたので、父が地球環境学の学者だったことはご存知なんですよね。
ああ、つくよにそのことを聞いたんで調べてみた。ネットに情報がアップされてるから、ある程度は把握したつもりなんだが、正直なところ、いまいち、その地球環境学ってのは理解できていない。
ああ、わかります。そのもどかしい気持ち。息子の私でも、いまいちつかみきれてませんから。まあ、私がおぼろげに覚えているのは、父が永久凍土の研究に関わっていたってことでしょうか。
永久凍土って、ツンドラとかのかい？
はい。その永久凍土です。
なるほど。後で永久凍土のことも調べておかないと。それで、夏目は、現在アンナちゃんと二人だが、その、夏目教授は？ネットではその辺の情報が全く出てこんのだが。
私が学生の時ですが、父が勤めていた研究所から連絡が入り、父がツンドラの土壌の調査中に事故で亡くなったと。それっきりです。
それっきりとは？
文字通りそれっきりでした。何でも深い谷間に滑落して遺体の回収も不可能だとかいうことで、まともに葬儀も行えず。
谷間に滑落で遺体も見つからずか。
なぜかニュースにもならず。
なるほど。で、その後のお前たちの生活は？
研究所から2000万円のお金が出たので、それでなんとか。
2000万円って、それは十分な金額だったのかい？お前たちまだ10代だったんだろ？
本来でしたら、アンナが大学を卒業するまでの費用に充てたかったのですが、とても足りませんでした。おまけに、ご存知のように、アンナが大学へ入ったばかりの頃に、悪徳の金融会社に騙されてしまって。
なるほど。それでお前は大学時代からバイトに明け暮れる羽目になったんだな。
そんなとこです。
二人の事情、改めて分かったよ。
だから、私を雇ってくださったオーナーには感謝しています。それに。
ああ、いいんだよ。気にするな。となると、夏目。お前は、夏目教授の消息については、それっきり情報を持っていないってことだね。
はい。
そうか。もう一つ確認しておきたいのだが、いいかい？
どうぞ。
お前が私の車を盗んだ日のことなんだが、あの日、お前はアンナちゃんとあの海岸へ何をしに行っていたんだ？
車を黙って拝借した件、本当にすみませんでした。
いいんだよ。おかげでお前やアンナちゃんと知り合うことができたんだから、それは忘れてくれ。
申し訳ありません。
で、何をしに行ってたんだい？
あの日だけでなく、アンナが落ち込んだりした時は、よく行ってたんです、あの海岸。
そうなのか。あの日だけじゃなかったのか。それはなぜ？
私とアンナにとって、父の思い出の場所なんですよ、あの海岸は。
思い出？
はい。オーナーご存知でした？あそこの海岸一面に広がっている砂の壁のこと。
砂の壁？あの砂丘のことかい？確かにあるね。それが？
あの砂の壁はですね、よく見ると土器がたくさん埋まっている壁なんですよ。
え、そうなのかい？
ええ、役所の埋蔵文化財課も完全には把握できていないくらいに。
マジか。
父は私たちが小さい頃、よくあの海岸へ私たちを連れて行ってくれて、そこの地層や土器の話をしてくれていたんですよ。あ、もちろん土器を掘り出したりはしてませんよ。それは違法ですから。
そういう場所だったのか、あそこは。 じゃあ今度、アンナちゃんと三人で行ってみようか。
それいいですね。アンナ、ものすごく喜ぶと思います。でも、ジギーさんも一緒じゃなきゃ、アンナ行かないかな。
なら、ジギーに運転させて四人で行こう。ついでに、トキの話も聞かせておくれ。
かしこまりました。
夏目。
はい、なんでしょう、オーナー。
私は、回りくどいことが嫌いだから、単刀直入に言うと、さっき言ったよね。
はい。
これから言うことは、お前にはかなりショッキングなことかもしれない。だけど、あえて伝えようと思うんだが、いいかい？
オーナーがそうご判断されるなら、どうぞ、構いません。
私はどんな時でも、お前とアンナちゃんを守るから、それは忘れるんじゃないよ。
はい。なんか、かなり重大なお話のようですね。
お前は、私が昔カラスのメンバーだった時、ある任務を遂行中に足を怪我して兄の手を失ったってことを知ってるよね。
はい。詳しいことまでは知りませんが、でもスクヨさんが言ってましたけど、オーナーの足の怪我とテオさんの死には何ら関係はないのでは？
いや、私が足を怪我せず意識を保っていれば、私もテレポーテーションが使えテオを救えたはずなんだ。まあ、そのことはいつか話そう。
すみません。話の腰を折ってしまって。続けてください。
あれはね、沖縄を出港して、東の海を航行していた時に起こったんだ。
沖縄ですか？客船か何かで？
あ、航行って言っても、潜水艦な？
潜水艦ですか？私には想像もつかない世界の話ですね。オーナー、カラスの頃は、一体どんな任務をこなしていたんです？
まあ、いろいろ。
やっぱり別世界の人だったんですね、オーナーは。
今じゃただの飲んだくれだ。乾杯。
あの、任務ってつくよさんからは全くその辺は聞いていないんですが。
まあそうだろう。つくよの立場で機密事項を夏目に話すことはできないからね。
オーナーはいいんですか？話しても。
本当はまずいね。だけど、これはお前に話しておかなければならないことだからね。先日、つくよから得た情報も交えて、全部話すことにする。
わかりました。